御言葉のディボーション担当させていただくのは松山福音センター、そして東京福音センターの担当牧師の岡と申します。今日の聖書の箇所は旧約聖書エステル記1章13節から22節。タイトルは見えない神の見ての中であります。この箇所はペルシャの王様アーシューエロスが盛大な宴会を開いた。180日にも及ぶ宴会を開いた。しかし、その最後に王の妃、そのワシティが王様からこうお呼びがかかった。美しい自分の妃をみんなにもお披露目したい。見てもらいたい。見せびらかしたい。しかし、その誘いを妃のワシティは拒んでしまった。王の主人の言うことを妻が聞かないとはどういうことだ、どうしようかということで、今日のこの聖書の箇所の物語が続いていきます。そのところからご一緒に恵みをいただいていきたい、導きをいただいていきたいと願います。
エステル記1章13節から22節。そこで王は時を熟知している知恵のある者たちに言った。このように法令と裁判に詳しいすべての者に諮るのが王の習わしであった。王妃ワシティは宦官によって伝えられたクセルクセス王の命令に従わなかった。法令に従って彼女をどう処分すべきか。もし王がおよろしければ、ワシティはクセルクセス王の前に出てはならないという勅令をご自分でお出しになり、ペルシアとメディアの法令の中に書き入れて変更することのないようにされてはいかがでしょうか。王妃の位は彼女よりももっと優れたものにお授けください。王が出される詔勅がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされれば、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆自分の夫を敬うようになるでしょう。この進言は王と市長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言語で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言語で話すことを命じた。
今日のタイトルは見えない神の見ての中で。確かに神様は肉の目では見えません。しかし見えない神様の見ての中で全ての事柄は導かれている。そのことを私たちは信じて、ああいうものでありたいと願います。確かに今日のこのエステル記の一章では、まだその神様の物語が始まっていない、動き始めていない、そんな風にも見えます。またこのところにおいては、誠の神様を知らないペルシャの人々が自分たちの知恵を持って議論して結論付けている。そのことの中で私たちが参考にしなければならない、見習わなければならないということは、そんなにあるわけではないかもしれない。いや、聖書も別にこのところからぜひ習うべき、見習うべきことがあるんだって進めてるわけではないでしょう。しかし私たちは、すべては神様の御手の中にありますから、万事が益に変えられて、あらゆることがだから学ぶもの、そのようなへりくだった姿勢をとるものでありたいと思うんですね。このところでも、王のアーシエロスが自分の怒りにかまけて、すぐに行動に出なかった。そのことは、習うべきところがありますよね。妃が自分の言うことを聞かなかった。なんだと言ってすぐに怒りをぶちまけて、ひどい仕打ちをしなかった。相談をした。このことには一つの知恵があります。そして、その妻が夫に従う。最終的には、軽蔑、軽く見ることではなくて、 尊敬するようになるように、そのように、こう、進めている。このことは大切なことでもあります。夫と妻、夫婦、いや、すべての人が、互いに相手を軽く見るんじゃなくって、敬い合う、尊敬し合う、重んじ合う。そのことは、とっても大切なことであります。そして、一つ、この中で、このエステル記全体において、非常に注目すべきことがあります。それは、その王の妃、ワシュティが、王の前に出ることを拒んだ。そのことによって、妃としての恵み祝福を失ったということであります。これは、この後、逆のことから起きる。王の妃となっていくエステルが、大変な状況の中で命を懸けて王の前に出ていく。そのことが本当に大きな、そのイスラエル民族の運命を変えていくような素晴らしい恵みにつながっていった。王の前に出るかどうか、それが分かれ目になっていく。人間の王、それにはわがままがあり、罪があり、不完全なところがありますけれども、しかし、私が信じ敬う王の王である神様、イエス様には、本当に不完全なものは何もない、良いことしかないわけです。その方の前に私たちは出る。王の王の救い主、イエス様の前に出るということを、私たちは決して、本当におろすかにしてはならない。自分の思いや自分の都合で、王の王であるイエス様の前に出ることをやめてはいけない。今もどんな時にも私は王の王であるイエス様の前に出ている。そのことを見失わないということからが大きな奇跡、神様宮殿が表される鍵となっていきます。そしてまだ何も始まっていないかのように見えても、まだ何も起こっていない、そんな風に見えるときにも、神様の御手の中で、すべては、進んでいます。良い方向に、素晴らしい事柄に、進んでいます。そのことを、忘れないようにしたいと思うんですね。王妃のワシティが、夫、王である、アーシエロスに、逆らった。そして、妃、妻としての立場を失った。それは決して、喜ばしいことでは、ない。でも、そのことがあったおかげで、この後、ユダヤ人の中から、エステルが王の妃に選ばれて、ユダヤ人が神の民、イスラエルの人々が全滅させられるという危険から救い出されていく。大きな恵みにつながっていく。まだ何も起こっていない。いや、むしろ悪いことが起きている。そういう中にも、神様の見えない手は働いています。そのことを信じようではありませんか。今日の最後のところに、また自分の民族の言葉で話すことを命じたという王の命令があります。このエステル記の最後の意味では、ペルシャの国で本当に自分がユダヤ人、神の民であるそのことを隠していた人々も大きな解放が与えられて、私はユダヤ人、神の民なんですって誇りを持って語ることができるように変えられていった。それまでは自分たちの言葉で語ることができなかった。語ったらユダヤ人だとバレてしまうから。でもそんな人々が最後には自分たちの民族の言葉で話すようになる。その事柄がまだ何も分かっていなかったペルシャのアーシュエロスによって命じられる。まだ何も知らない。まだ何も動いていない。そんな風に見える事柄の中にも見えない神様の御手は動いています。私たちのあなたの人生の中にも見えない神様の御手が今も働いています。信じてその神様の御手の中に包まれて、抱かれて、導かれて歩んで参りましょう。アーメン。愛する様、あなたの尊み眺めて心からありがとうございます。今まだ神様の御手が自分の人生の中で動いていない。 神様宮殿がなかなか始まってこない、そんな風に思っていらっしゃる方々もいらっしゃるかもしれない。しかし、神様の見えない手は今も共にあります。神様の御手の中で全ては導かれ動き始めています。必ず良い方向へと導かれていきます。私は神の民、クリスチャンなんです。私はなお信じているものです。喜んで告白できるような幸いな日が必ず訪れます。ですから、時が良くても悪くても、私たちはいつも神の前に、あなたの前に出て、あなたの導きをいただいて歩んでまいります。私たちもどうぞ、あなたの見えない、しかし素晴らしい愛の御手で、今もこれからも導き続けてくださいますように、その御手におすがりして、お従いして歩んでいくことができますように、イエス様の尊いお名前によって心からお祈りをいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。